週刊のビータイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のビータイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、木曜日は錦糸の紗友子さんを迎えてお届けをいたしますエンタメプラスのコーナーです。今週もよろしくお願いします。
強くなれる理由を知ったどうも錦糸の紗友子です。
ごめんね、歌のツッコミをいつも思うんですけど、
はい、
そんなに、はい、家で絶叫してて誰も何も言わないですか
俺しょっちゅう歌ってるけどね。
あ、そうです、ご近所からとかなんか
あの私の家の周り割と畑率高いんで
超良好な環境じゃないですか。じゃあ
そうですよ、いくらでも歌えるんでね。
いや、
う
ん、いつもなんかその、うん、マイクの入り具合からしてフルで歌っとるなと思って
だいぶフル、だいぶフル、
だいぶフルでしょ、
だいぶフル。夜とかしょっちゅうウルトラソンハウつってやってる誰も何も言われへん
すごい、歌い終わった後自分でそれどう回収するんですか。
回収、
その気持ちは
回収、うん、回収しきれないから、だからこう、うん、なかなか眠れなくてまた仕事しちゃうんですよね
悪循環か好循環か分から
へ
んけど、
アドレナリン止まらへん困ってる
、うん、ウルトラソウルはやめた方がいいんちゃうかな、
うん、そうやな、テンションかな
テンションが、
うん、いや、はい、なんでグレンゲかって話なんですけど、私ね、
今日のね、はい、
強くなりたいなって本当常々思ってて、
今以上に、
今以上に、そう
だいぶ強いですもうすでに。
いやいやいや、弱いよ私。
いやいや、僕の中ではもう最も強い。
いやいやいやいや、最も言い過ぎや。
いや本当に。
なことない。
田中真紀子か、サイコかどっちかみたいな。
嘘、マジで。すげえな、私。すげえな。
すごい
です。私、なんか人生で最高に今、強さを認められた気持ちになりますね。
その一列にいますよ。
マジっすか。
います、います。
田中真紀子さんと並べられたんはすごいな、誇ろう、じゃあ。
ぜひぜひ。
いや、なんでかって言ったらね、私ね、うん、チョコザップに通ってるんですよ、夏ぐらいから。
チョコザップ、うん、ライザップのチョコっと版みたいなやつですね。
あ、そうそうそう、最近めっちゃ増えたやつ。
コンビニジムか。
そうそう、コンビニジムにね、
はいはい、
で通ってて、まあ歌ってる場合じゃないぐらいに最近行けてないんですけど、もう1、2ヶ月行けてないんですけど
はいはいはい、ね、金だけ払ってる、
金だけ払ってる、はい、なんだけど、このチョコザップがね、うん、どんどん面白いことになってて、
ほう、
まあ、ちょっと語弊もあるし、ある部分はねっていうその前提条件あるんですけど、ちょっと勢いづいたことが言いたくって、
はいはい、
チョコザップの運営って究極のファン育成型ブランディングで、
ファン育成型ブランディング、
そう、アイドルのやり方とめっちゃ似てるなと思って。
チョコザップが、
チョコザップが、
なんでや。
まあ、例えばなんですけどね、最近話題になったのだと、
はい、
これも X でバズってるんですけど、
はい、
チョコザップがついに店の施工まで客にさせようとしてきた、
はい、
で、チョコザップ見ました？
うん、
職人さんをね大歓迎してるんですよ、チョコザップが。
会員としてね、
会員として、はい、まあ、お店の、施工ですね、うん、配管工事を行っていただきたいと、
うん、
で専門職としてやられている方限定で、はい、チョコザップのオープン前の給排水工事、
うん、
調査、あと流量確認と、まあ、その辺の専門的なことをやってくださいっていうのを募集されてて、
はい、
でこれ、今回はね職人さんですけど、
うん、
ちょっと前は清掃メンバー募集してたんですよね。
ほう、
チョコザップの清掃活動をやってくれるメンバーさん募集してて、会員から。
はい、はいはい、それ給料もらえんの？
これね給料発生しないけど、
うん、
会員のその月額の金額が安くなったりするんですよ、
はいはい、あ、割引がね。
そう、割引なんかなんか物によるんやと思うんですけど、
はい、
だからそのなんていうんですか、会員からしたら、技術職持ってる手に職のある会員からしたら、
はいはい、
まあそれはお金にはならないけど、
うん、
まあお金のめんどくさいやり取り逆に言うたらないわけで。
あ、まあ確かにね、
うん、
楽っちゃ楽ですね。
楽っちゃ楽なんですよ、考え方によりますけどね。
はい、
で、あ、なんかそれってそのなんていうんやろ、まあ結構賛否両論あって、
うん、そうでしょうね、うん、
会員お客さんやのになんてことさすんやって怒ってはる人もいるし、
うん、
あとやっぱり安いことが売りで急成長してるから、
うん、
もう絶対どっかで何か問題が起こるって言ってる人もいるんですね、うん、
はい、
それはわかるんですけど、もちろんその心配は私もあると思うんだけど、
うん、
だけどこれって究極のファン育成型なわけじゃないですか。
まあその会員さんが支えるっていうことですもんね。
そう、
お金払って
お金払って会員さんがお店を支えて、うん、だってこんなの自分が排水管工事までしたお店に愛着が湧かないわけがないと思ってて。
確かに、
うん、
そっか、だから
そうそう、
みんながトップオタになりたいわけだ。
そうそうそう、それが言いたかったの。だって
結論先に言っちゃった、ごめん。
いやいいよいいよ、それがそれを伝えたかったの。あのね、はいはい、みんなさ、ここの店の何、うん、例えば空調がおかしいってなって、
うん、
自分が空調を最初から見てたら、
うん、
そんなん頼まれなくたってずっと空調は気にしていたいって思うだろうし、それってもうめちゃくちゃ愛情じゃないですか。
だって俺の店やもんやんね、それね。
そうそうそうそうそう、うん、オタクでしょそれ、店のオタクやから、
うん、オタク。
アイドルファンのね、こうファンのこうなんていうんですか、コミュニティの作り方ってまさにそれじゃないですか、目指してるのは、
うん、そうですね。
ね、だからね、すごいなと思って、
うん
うん、なんかこう何かを売り出す時ってどれだけ愛着を持ってもらえるかってことを常にテーマにしますけど、
はい、
思い切ってて面白いなと思って。
まあだからそれをこうなんだ、スポーツジムにやろうという考えを持った人は今までいなかったよね。いかにそのサービスを充実させるかとか、っていう方向じゃないですか。
そう、
考え方が、うん、それはすごいよね。
いやすごいです。でもまあ賛否両論あんのもよくわかるから、この先どうなんのかなと思ってね、思いながら、まあそろそろ私も冬も終わろうとしてるから、チョコザップ会員、はい、ね、会員料もったいないから早く行こうか。3000
もするんでしょ月
あ、いやそうなのよ、3000くらいする
しょ、
うん、行こうかなそろそろって思ってる。
セルフエステもあるし、今ちょっとホームページ見ながらやけど、それ脱毛もできんのね。これ
脱毛あるんですよ、私脱毛目当てやったんですよね、ほぼ
ね。
脱毛あるし、最近ね、うん、ホワイトニングも始まった。
すげえ
何でもある。
しかもあのデスクバイク、
うん、
あの PC 操作しながら焦げるやつ、
そんなんあります今
っていうのが、まあ店によるんやと思うけど、
めっちゃ最高じゃないですか、完璧じゃない。
だから最後仕事しながら、
もうそれ私が求めてるものやん
そうそう、なんなら家に買えばいいんじゃないかっていう、このデスクバイクを。
いやそれはほんまに検討してて、前から検討してるし、なんなら私チョコザップで、はい、あの通ってた時期はスマホでメールの返信とかスケジューリングとかちょっとした資料作りながらバイク乗ってました、
はい、え、すご
めっちゃはかどる。
でもこれ意外と3万7千円とかですよ、う
ん、え、安くない？
安い。
え、めっちゃありじゃない？
あり。え、じゃあもっと20万ぐらいするかと思ったら、
え、こんなにチョコザップの話したけど私退会していいんちゃう？それあったら
チョコザップ1年分ですよ。だって
え、私も2ヶ月行ってないから、このまま1年経ったらそれ買うことか検討しますわ
ね、ぜひ、
うん、
いやいやその前に買ったやめて買ったら
まず運用下手な人になって、お金の運用
なんかさ、さえこさん、あの人のはうまいのに自分のが下手って言ったら申し訳ないけども
そうなのよねそうなのよ、無駄な会員費いっぱい払ってるのよ
ね、え、経済回してくれてありがとうございます。なんか
いやいや全力で回すよ。
はい、
まあ、そんなことはいいねん。今日話したかった、話したかった話はそっちじゃなくて、
はいはいはい、
あのね、ブラタモリが終了するってよ。
全然話しちゃうやんびっくりした今。いやすごい、ブラタモリが終了するのはものすごく悲しいんですよ僕も悲しいけど全然話がちゃうやんか、
うん、なんかさ、あのブラタモリも終了するけど、うん、ちょっとオープニングトークもおもろいこと言おうかなと思ってさ、
なるほど、
思ってたらなんか膨らんじゃったのよね
なんなら今の1回分いけたで
お前はここで1回終了しとく
ありがとうございます。いやもうネタもりもりでありがとうございます。
そうなんですよ、ブラタモリ終了したんですよ。
はいはい。
いやこれ3月いっぱいらしくって、レギュラー放送なんですよ ね終了するのが。
はい、
だから特番としては残るっていうことで、 うん、なんですけど、なんか2008年から始まってて特番始まりで、
はい、
実はずっとレギュラーだったわけじゃないじゃないですか。すっかり忘れてたけど、
そうです ね、あの最初の頃はスペシャルやったんかな。
そうそうそう、それも ね、そうだったと思って、うん、でだからこれまでもレギュラーの期間と休止してる期間と結構あって、
うん、
まあ、理由はね、多分ですけど、笑っていいともやってらしたから、
うん、当時はね、
うん、はい、いろいろね、あと金曜日もね、ミュージックステーションとかあるし、
はい、
まあそれは時間ないよねっていう、
うん
うん、感じなんですけど、まあ、今回に関してはちょっとタモリさんはもうね、年齢のこともあるのかなっていう、
ね、ご高齢もう80ぐらい近い、
そんなにか、
多分、
そっか、まあそりゃねちょっとねゆっくりめにしたいよねってとこもあるのかな。
そりゃそうですよ。78歳でした。
あ、78歳、
うん、
なんかでもタモリさんって脳みそ全然老けなさそうですけどね。
なんかその瞬発力を必要とする芸からはちょっと今距離を取ってるというか、やっぱりその蓄積した知識みたいなのをこうほーって聞かせてくれる人になってきてるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、それもすごいうまいことをやらはったなっていう感じはしますけど、う
ん、まあなんかあの溢れ出る知性みたいなところがあって、そう、うん、あんな大人になりたいなって思いながら見てたんですけど、あの、うん、ブラタモリどの企画が好きでした？
どの企画、
うん、
場所っていうことですか？
場所、なんか思い出深い回とかあります？
あ、でもやっぱり神戸かな、地元やから。
あー、そっかそっか。あ、私それ見てないかも。
あ、でもやっぱり、うん、あ、そういう地形があってあそこがそうなった、あ、確かにそうかもみたいな。
あ、見たかも、思い出した。あ、そうね、
そう、そんな気がしました。
あれ、西宮のあたりもいらっしゃってませんでした？
あ、来てはりましたね。
来てはりましたよね、
うん、
あ、そうでしたね。
そうです、そうです。
私やっぱあの大人気の暗渠が好きだったんですよね。
あー、なるほど、うん。
で、あの渋谷の新宿の地下かな、新宿の地下にも大きな暗渠があって、これブラタモリで偶然見つかってるんですよ。
はいはい。え、偶然？
偶然、あの空洞が JR 東京駅からの真下から、はい、メトロで新宿にかけて空洞があるっていうのが見つかってて、この番組内で。
へえ、あ、そうなんや。
らしいんですよ。で、私もなんかそれ、先日 X で新宿の地下に降りていったら、
うんうんうん、
ちょっと海の香りがする水のある扉があるみたいな、
ほう、
そういう情報が流れてバズってたんですけど、
はいはい。
でそれをちょっと不思議だから、また暗渠好きとしてはどういうこっちゃねんと思っていろいろ調べてたら、はいはい、どうやらそのどっかのブラタモリで取材中に偶然見つかった東京駅地下の幅6メートル、およそ5メートルの穴が2本並んでるトンネルのようなものがおよそ50メートル見つかってるんですけど、
はいはい。
でこの付近のことをね管理している東京メトロによると、昭和40年頃に当時計画のあった地下自動車道路の一部かもしれない。
へー。
でも資料が残されてないと。
なるほど、
うん。でなんかそういうのが暗渠探しで見つかったりなんかしてて、
うん、
でまあその関連で新宿のこれも見つかったんじゃないかっていうのが、このなんか暗渠好きブラタモリ好きの間で X で最近バズってましたね。
へえ。でもなんか東京の地下ってね、いろいろ戦時中からもそうでしょうし、いろんなトンネルがまだ隠されてるみたいな話って、
ね、
まことしやかにあるじゃないですか。
ありますね、めっちゃワクワクしますよね。
あの皇居の地下とか特にね。
ね、絶対あるでしょ。あるでしょ。
あると思う。
それで言ったら最近何だっけ、麻布十番にシェルター掘るっていうニュースもありましたからね。
あ、あった
ね。
シェルターとはって思うよね。
思ったシェルターとはって思ったけど、うん、あ、でもそんなのもあるんだな。それはなんかあってもおかしくないし、
でも掘るとか言いつつもすでにあるかもしれへんみたいなね、そういう話も
ありますね。
出ては消えするじゃないですか。
ありますね。
そうそうそうそう、う
ん、映画でね、やってましたよね。あ、今タイトル思い浮かばへんな。大阪と東京を地下でつないでる、なんか豊臣家の野望がみたいな。あ、
お願いします。
プリンセス豊臣かな。
あ、はいはいはい、あったな、なんかそれ
ありましたね、
ありました。
ああいうのもあるんかなと思ったら、
うん、
ちょっとウキウキしますね。
暗渠はそういうのをねちょっと楽しいですね。自分の地面のいる地面の下に何があるかみたいな、
うん、
すごい思う、
ね、ちょっとウキウキする。まあでもなんか寂しいのがタモリさんがどんどん見る機会が減ってくるなって、
ね、減っちゃいますね。
減っちゃいますね。あの私タモリさんのことをね、
はい、
あの恐れ多いんですけどすごく参考にさせていただいてる部分があって、
はい、
うん、あのタモリさんって何でも面白がるじゃないですか、
うんうんうん、
それがその大掛かりなことを面白がるっていうよりは、
うん、
今目の前にあることを面白がるじゃないですか、
はい、
道の形とか、
はいはい、
聞こえてくる音とか、
はい、
ちょっとしたこうなんていう壁とか本当に目の前にあるリアルな自分の半径何メートルのものをすごく面白がるっていう、
うん、わかる、
わかる、
うん、
あれもうすごく私は参考というかああなりたいな、そうありたいなと思って、うん、
なかなかその、まあ、人に優しくするっていう気持ちの源泉にもそれ なる気はするしね。
あ、そうそうそうなの、そうなの、
目の前にあるものっていうのは、う
ん、目の前にいる人をね、うん、面白がるというかこう愛情を持って、
そうそうそうそう、でもまあ本当になんて言うんでしょうね、タモリさんってこう昔はちょっとなんだろうイメージのエキセントリックなイメージのタレントだったじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、今やその知識人の代名詞みたいになられてるけども、
うん、
なんかその辺のイメージのこの移り変わりみたいなのもすごい面白いなと思うし、
そうですね、
うん、
振り返ってみればそのエキセントリックさも知的好奇心がないと出てこない部分だったんだろうなとも思いますね。
だからよく並べられる鶴瓶さんとかもやっぱり昔はやっぱりその芸人としてだいぶ下品なことやらはったりとかいろいろあったけど、それが今や安心感の代名詞みたいなね、なんか鶴瓶さん出てきたらなんか安心するわみたいな
安心する。鶴瓶さんは昨今まで割と急に脱ぐ人で好きでしたね。
そうそうそうそう、
ああいうところもね、
なんかディアドクターぐらいからちょっと弾けたような感じしましたけどね、だいぶイメージ変わったような感じしたけど
そうですね、なんかそんな感じに、ね、なっていけたら素敵やなって思いますね。
確かにね、
うん、
いやーなんかこうやって、自分の生きている間にそのタレントさんとしての特性が変していくみたいなの何人か見てきてすごい面白いなと、まあ、それだけ売れ続けてるっていうのがまずすごいんですけどね。
そうなんですよ、そうですよ、うん、
そう思います。
そうですよ。
いやいや、でも今日はなんだ、 あのチョコザップからタモリさんまで
長
っ、もう今の日本をフルにレビューしたような番組になりましたけれども、
すごいですね、ここまで聞いてくれた人、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そんなあなたには何かプレゼントと思ってますけども、ちょっとその気持ちだけを、はい、伝えさせていただこうと思ってます。
ないんかい、
ないんかい
ないんかい
はい、というわけで、はい、今週も金子の紗友子さんを迎えてお届けをいたしました、はい、週刊のビタイムズプラスエンタメプラスのコーナーでございました。また来週もよろしくお願いします。
今日固めてもいいともろ、きっと明日はいいともろ、はい、いいとも、いいとも、いいとも、
ろ、
ろ、
お、え